どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。ポンさんは、お笑いは好きですよね。
どうなんですかね。なんか、自分がお笑いが好き？お笑いって何ってことですけど。
これね。はいはいはいはい。
うん、まあ、お笑いって、むずいな。でもテレビで、まあ、お笑い番組？お笑い番組とバラエティの差もよくわからないけど、はい、それはまあ見てはいますよね。はい、で、うんうんうん、あと何？ほら、まあ、お笑いって、というか、寄せ？
はいはい。
生で見るっていうのが王道みたいな考え方もきっとあるじゃん。
うん。
そういう意味で言うと、ほとんど見てないよね。
寄せはでも時々行ってますよね。
まあ、時々、だから多分行かない人は、多分一生に一回も行かないんでしょうから、まあ、それに比べれば行くとは思うけど、うんうんまあ好きな人っていうほど言ってないんじゃないかなって思っちゃうから、まあ、うん、でも一回でも言ったら好きな人になっちゃうのかね。まあそういう意味で言うと言ってる方でしょうけど、まあちょっとさ、落語、寄席はちょっとだけその特殊な場所じゃん。
特殊な場所、うんうん、
その、お笑いが好きっていうのとは少し違わない？
ああ、一般的なイメージにおけるね。はいはいはい。わかる気がします。
なんか、そう、お笑いっていう言い方が非常にこう独自の進化を遂げて今ここに
わかる
あるんだとは思うんですけど、だからまあ何あの若手芸人の、やってるライブ、例えば新宿風とかさ、
そんなとこありましたっけ？新宿風
あとね下北沢の下北リバティっていうところとか。
リバティ聞いたことある？
知らないのか。まあ、ちょっと俺マニアックなところも知ってはいるんですけど、まあそういう若手の人たちが、はいはい、いや、だから新庄が多分バカ爆走っていう人力車がやってるようなライブとか、
はいはいはい。
のやってるような場所でもありますけど、まあちょっと前の方から言ったけど、ねはい、神保町で言えば、今吉本の劇場とかね。
花月がね、はい。
あ、今はね、花月じゃないんですよ。神保町劇場になって、
はいはい、
いわゆる漫才とかコントをやる箱になったみたいです。もともとお芝居とかやってたのかな。まあ今また変わってるんだ、はいはい、で、まあルミネもありますし、あと無限大ホール、うん。俺無限大ホールは並んでるのを横目で見るぐらいしかないから。だからなんとなくお笑いっていう言い方の、うんうん、まあ競技の好きかどうかっていうと、ああいうところに通うというか、まあ一回でも行ったことがある人が好きなんかなとか、うん、まあそんなところなのかな。あとは何だろうね、お笑い。
あんまりお金は使わないってことですかね。じゃあね、寄せぐらいってことか。そのいわゆる吉本の劇場とかにもほぼ行かない。いわゆるそのお笑いのなんかフェスティバル的なイベントとか、あとショーレースの予選とかキングオブコントとかあったりしますけど、そういうのも行かない。
いや行ったことないな。だから、
うんうん、
もう結構お腹いっぱい。いっぱいじゃないですか、テレビでやっている。
わかります。はいはい、はい。
まあ、笑うっていう時間を過ごすために、なんか供給されるものが非常に多いし、うん、まあ他に面白いこともいっぱいあるしね。
はい。
で、まあ、それこそ YouTube なんか見ても、笑いっぽいものとかはいっぱいあるわけだから。
うん。
で、まあ多分お笑いの尾がついてるっていうのは、芸人さんがやっているやつっていう風にまくくるのが一般的なんかなと思うんです。
うん。
だって、笑いは別にあるじゃん、いっぱい。
笑い自体はね、世の中における普段の会話とかそういうところでもありますわな。
そうそう、ね。その笑いをコンテンツとしてるものも別にいっぱいあると思うんです。映画だってアニメだっていっぱいあるんだけど、尾、うん、がつくことによって、ね、その、うん、いわゆる芸人さんがやっている、笑いってやつになると思うんで、まあそれに関しては、うん、まあテレビ、もっぱらテレビ。まあでもネタ番組は結構見てるのかもしれない。ネタパレとか見てるもんね。日曜チャップとか見てるもんね。はいはいはい、なんかまあ比較的見てる方かもしれないかなと思います。
そうっすよね。いわゆるそういう芸人さんがネタをやるような番組、まあ最近も減ってきちゃいましたけど、まあ、そういうのもチェックしてるっていう意味合いで、まあお金だけじゃなくってね、普段の生活の中におけるそのお笑い芸人さんがやっている、いわゆるまあ総称するとコンテンツと呼ばれるもんかな。YouTube とか含めてそういうものにどれだけの自分の可処分時間というか、時間を費やしてるかっていう割合で考えた時には、おそらくポンさんも僕もお笑いが好きという、まあ、ジャンルに入ってくるのかなと思ったりはしているんですけどね。
ちなみにオレンジさん、なんか最近見た、お金払って見たもの、なんかあるんですか？これ。
最近お笑いでお金を払って見たのは何だろうな。あんまり覚えてないですね。
見たことあるんでしょ？
もちろん、あの、昔で言えば、それこそ小林健太郎の作品とかはお金払ってわざわざ、ラーメンズね、元ラーメンズ。
ああ、懐かしい。
とか見に行ってましたし、あとザ・マミーとかはそれこそ、あの、一番最初の公演からライブ見に行ったりしてましたよ。単独ライブ。
そうなんだ。あ、それはそのなんか、どっかの本田劇場みたいなところでやってたやつなのかな。
もっとちっちゃいところですね。新宿のどこだっけな。森エールじゃねえな。新宿かなんかのすごいちっちゃいとこだった記憶がありますね。
でも生でお笑いのライブを見たことがやっぱあるんですね。
やっぱりなんか自分はどちらかっていうと漫才よりはコント、それこそまあ演劇からどちらかっていうと入っている人間なの、入ってるっていうか演劇がちっちゃい頃から好きで、でもテレビでも並行してお笑い番組は見てみたいなところから行ってるので、未だにコントへの愛情というか思いみたいなものは強かったりはして、やっぱりお金を払うとなると、コントライブに、でも最近はことをなんか行かなくなっちゃいましたね。それこそ演劇でさえも僕は最近億劫になってきてしまっているので、ちょっと足は離れてはいるっていう現状ではある。うん、で、あとは落語とかでも、いわゆる寄席は1、2回行ったことがあるくらい、あとは創造しいっていうね、比較的若い方々が、落語家さんとか講談師さんとか、浪曲の方、講談もいないか。まあ若手の、そういう落語系のユニットみたいな、創造しいっていう人たちのライブとかはちょこちょこ行ったりはしてましたけど、がっつり寄席みたいなものもまあ少なかったりはするので、最近は確かにそういう意味ではちょっと遠のいているのかなとも思いつつ、まあポンさんが言ったようなね、ネタ見せ番組であるとか、いわゆるバラエティ番組みたいなもの、芸人さんが主体となって芸人さんが司会をしているような番組、ひな壇がいてみたいな番組は毎週のよう、毎週それこそまあ、10番組とかありますよね。聞かないレベルで見続けてはいるっていう現状ではあるので、日々お笑いについて、うん、まあ、摂取はしていたりはするのかなっていうところなんですけど、それこそその、はい、お笑いっていうものを、なんだろう、見る理由ってポンさんなんすかね？
見る理由？
まあ、いわゆるテレビ番組ではお笑いを見ると思うんですけど、なんで僕たちはお笑いを見るんだろう？
はい、まあでもやっぱ疲れて帰ってきてさ、まあもしくはもうオンラインでベタベタにこう仕事のことだけ考えて、ああもう全部忘れたいみたいな時間っていうのは、まあお笑いに限らないけど、まあ特にお笑いっていうのはさ、その一見社会から外れてるというかさ、
はい、
その社会問題を打ち抜くみたいなのはさ、ある意味疲れちゃうというか、本当にただただ笑いたいっていう気持ちで見る。まあ、そればっかとは言わないけど、そういうパターンも多いでしょうし、
うん、
あとはまあ、マインドとしてこう、面白い、楽しい気持ちでいたいっていうさ、なんか学生の時とかもきっとそうな気がする、はいはい、したと思いますけど、なんかそういうのを見て、楽しい気持ちでいたいみたいな、そういうこととか、うんうんうん、まあ、あとはちょっと、かっこつけて言うとやっぱこう、新しいことを笑いにあるんじゃないかみたいな、そういうことを勝手に思ったりはするよね。新しい価値観とかさ、なんかそういう、まあ、今思えばそこまででもないなと思ったりもするけど、でも笑いっていう形でいろんなものが、ぐっと近くなるとかさ、
はいはい、
なんていうかな、笑えるっていうことが、そのものをなんか新しく立たせてくれるというかさ、違う視点が見えてくるとか、うんうん、まあそういう感じで見てるとかもあるのかな。 はい、そんな感じです。
確かになんかそういう、いわゆる僕の中でも映画とか演劇とかと並んで、お笑いを一つのなんか作品として楽しんでる面っていうのは、それこそコントだけではなくって、おそらく漫才とかにおいても、その切り口の新しさ。で、笑いって基本的にはね、その予想っていうか、こちらが想定しているものからいかに裏切っていくか、想定と、見ている側としての想定からずれたことが発されるかっていうところが、多くの笑いにつながっていると思うので、そういう意味では、なんか、新しい発見なり、見方を変えられる体験みたいなものか、そのお笑いっていうものにあって、そういう刺激をなんか受け続けているんだろうな、僕らというふうなにくは思うんですけど、
はい。
なんかそう考えたときに、いわゆるファンダムって何なんでしょうね、とは思ったりするわけです。その、お笑いにおける。ちょっと解説してもら
いいですか？ファンダムって何ですか？はい、
まあ、ファンの層みたいなイメージでいいと思います。好き、その芸人さんが好きな人の、うん、まあ、グループっていうか、総体みたいなものを、まあ、ファンダムと称したときに、うん、その存在っていうのは、うん、まあ、ずっと、基本的にその芸人さん、特定の芸人さんに、まあ、ついていって、ずっとその、なんだろう、追っかける、まあ、そういう単独ライブがあったらその現場に行くとか、テレビ番組に出演したら録画して逃さずチェックするとか、まあ、そういうことをしていると思うんですけど、なんか、そういう人たちにとってのお笑いって何なんだろうな、みたいなことをちょっと考えたりはするんですよね。
まあ、こう言い方するとなんですけど、まあ、それぞれのお付き合いの仕方がありますし、まあ、音楽だってそうじゃん、うん、僕は熱狂的な音楽ファンってありませんけど、はい、ずっと追いかけて全公演見に行くような人もいると思いますし。
はい。
まあ、で、かといってさ、全公演行ったから、それがその、なんていうか、僕らと価値観が全く違うかっていうと、なんだっけな、うん、サンドイッチマンの、ライブに全公演行ってる人いるんだよ。
はいはいはい。男性のね。
名前をお忘れしちゃいましたけど。だけど、まあまあ別にそれは過剰かどうかはよくわからないけど、楽しみ方っていろいろあって、まあその時間をね、取れるっていうのはすごいなっていうのは思いますけど、だからまあ、それはいろいろなんじゃない？だって俺サポーターと言われる人たちがサッカーの全試合行くとかびっくりするけど、まあでもそういうふうなことで、生きる力を得たりだとか、まあむしろそうしないともダメなんだと思う人もいるだろうから、って言うつけ放す話とは別だよね。何か思いがあるんだよね。
なんかお笑いっていうものは、さっき言った通り、そのこちらの想定からずれたところっていうか、予想外のところの面白さ、まあもちろんそれ以外の多分要素もある、安心感のある、それこそ吉本新喜劇における、その定番の何回も何回も繰り返し繰り返し、同じようなオチ、同じようなネタで笑いがドッと起きるみたいな、安心の笑いみたいなのもあったりするとは思うので、そればかりではないとは思うんですけど、なんか特定の芸人さんの、その特定の、まあ、いわゆるネタ。まあ、もちろん新しいものをどんどんどんどん更新していくバカリズムみたいな存在とかもいたりはするんで、そういう意味では、まあ、もちろんそれぞれの芸人さんによってそのファンダムというかファンの人たちのあり方っていうのは違うんだとは思うんですけど、なんか、自分たちに置き換えた時に、それこそまあ、さっきザ・マミーって僕は言いましたけど、ザ・マミーの公演は確かに、何回か見に行って、見に行き続けたいなと思ったことはあるので、一時的にそういういわゆるファンダムの一員になったようなことはあるのかもしれないんだけれど、ポンさんってそういう今までの人生の中で特定の芸人さんをずっと追いかけ続けたことってあります？
まあ今ラバーガールずっとハマってますけど、それファンダムなの？俺わかんないけど。
でもライブは行ってます？
ライブは行ってないけど、まあ、TikTok 回すとか、まあ、してないけど、まあ、そういうことなの？わかんないけど。
ああ、
うん。そんな、なんなんだろうね。いや、だから、オレンジさんあんまりその、あれでしょ？その、お笑いに特定なファンがいるのはおかしいって言いたいのかな？どういうことなんだ？
おかしいというよりは、なんかその気持ちがわかりたいっていう感じなんですよね。
それもファンダムの人に来ていただいた方がいいんじゃないの？
ポンさんがそれのケースがあったら聞いてみたいなとは思ったんですけど、どうなんですか、
ね、いや、だ俺はもうラバーガール暇があったら、もう見てますけど、うん、そういうことじゃないでしょ、きっと言ってんのは。
なんかそこにおける、ポンさんのラバーガールの作品の楽しみ方って何なんですかね、ずっと見続けている理由というか。
ちょっとだけ話ずれますけど、お笑いの人たちのネタってさ、はい、めちゃくちゃ大変だって聞くわけ。何が大変かっていうと、うん、音楽だったら、あの名曲歌えばみんな納得してくれるわけじゃん。
はい。
うわぁ、いい曲だわ、ミーシャ、いい曲歌わ、みたいな。
まあだから、ファンにとってはそうじゃないんですけどね。逆にライブであまり歌われない曲を歌ってくれたら嬉しくなるみたいな。
まあまあ、いや、まあ、あれ、まあだけど、一回しか歌わない曲ってのは珍しいじゃない。
はいはいはいはい。
でもお笑いは違うんだよね。お笑いは新ネタが、マスト。まあもしくは番組上とか、その、曲側からは期待されることで。
ああ、落語と真逆ですよね。まあ真逆ってわけでもないのか。落語は古典でね。
そうそう、落語とはまたちょっと違うよね。そう。だけど、たぶん M1 とかで、めちゃくちゃ擦ってるネタやったら、あれみたいなことになるじゃん、きっと。
そうですね。まあ通らないでしょうね。化粧まで行くってことは難しいでしょうね。
そう。だから、あえて隠すみたいな話すら最近は出てきたりしますけど、だから、はい、なんかその、お笑い、まあだからこれは本質的にそうなのかどうかって落語の話を聞くとちょっと例外的な気もするんですけど、僕らがテレビで消費するお笑いにおいては、一回初めて見るものが、まあ割とこう価値があるみたいなところとか、さっきのその裏切りっていうんであれば、とにかく、ややドキュメンタリーな感覚の中で受け止めた方がいいんだみたいな価値観が、なんかどこかで作られてるのかなという気持ちもあるんですけど、はい、っていう振りをした上で、うんうん、ラバーガールのネタなんですけど、うん、やっぱね、うん、何度見ても面白いんですよ。
それは同じネタが面白い、それとも新しいネタがどんどん更新されてくるとっていうこと、うん、
まあ、できたら新しいネタがいいけど、でももう同じネタでも毎回笑っちゃってるから、
うん、まあ、でもわかる気がするのは確かにあるかもしれないですね、
うん、そう、だから、もちろん新しいネタがいいってのはあるんですよ。あるんですけど、それはその新しい切り口を持ってきたっていうラバーガールに対してちょっと感動したいっていう気持ちもあるんですけど、でも、うん、もう面白いから、同じでいいとは言わないけど、同じものしかないならもうそれも見るみたいな感じですよ。本当に。
いわゆるでもそれは古典落語みたいに近づいてるのかな？同じネタで何度も何度もやっても面白いみたいなのって。
まあ、ちょっと、まあ、落語はね、またその、お笑いだけではないものを磨いてる部分があったりすると思うので、人間の業の肯定なんてね、言い方ありますけど、
立ち変わったとか男性ね、はい。
そう。だから、まあ、ちょっとそういう意味でイコールにはしづらいところもあるとは思うんですけれど、
うん、
まあ、もしかしたらね、何回も、東京ゼロさんがさ、ネタいっぱいやってる中で、いや、毎回新しいことあるんですよ、うん、みたいな話とか、なんか誰かも言ってたかな、うん、なんか、やるたびに同じネタなんだけど面白いとか、あと、よくね、うん、中川家なんかは、ね、同じネタやっても違うんだみたいなこと、それはお客さんがいるからっていうこととかね、話とかしてますけど、はいはいはい、だから、まあその一回性であることについて、僕はだんだんとその、そこまで、タイトに考えないというか、その、なんていうか、能力を誇示するという意味ではなんかあるかもしれないんですけど、だんだんなんか大喜利の番組とか見てると、うん、その再生産っていうのが、なんか僕らがその、なんていうの、その人のリスペクトにはなるけど、なんか、それを一個聞いて感動して世界観変わるみたいなことがあり得るのかなって思うと、まあ、同じが悪いとは全く思わないですかね。
うんうんうん、今さっきちょうど、まあ、東京03っていう名前が出たので、ちょっと話を広げてみようかなと思っているんですけど、はい、僕、最近、ですね、双子のライオン堂さんってポンさんをご存知ですかね？多分、
本屋さん。
イベントとかでも、はい、ご一緒してることあるかなと
思うんですけど、はい、赤坂の本屋さんですね。
そうです。赤坂にある本屋さんで、講座、お笑いを文学するっていうのが始まりまして、それをちょっとですね、受講をし始めてみたんです。小田垣祐樹さんっていう、まあ学校の先生なのかなが、講師として、いらっしゃっている講座で、まあ、はい、まさしくお笑いっていうもの、芸人さんがやるいろいろなネタとか、そういうもの、お笑い全体と、あと、まあ文学っていうものを絡めて、お笑いの構造っていうのを文学理論を用いて明らかにしつつ、類似した文学作品と比較検討することで文学との共通点、差異を考えていくっていう講座なんですよ。
すごいね。はい。
ね。だからお笑いについて今まで、ね、僕はなんか受け身になってというかずっとただただ笑って楽しんでいただけなんですけど、まあ、この機会を通じてお笑いの構造どういうふうに僕はそのお笑いっていうのを楽しんでるんだろうなとか、どういうことがあるとなんかお笑いってこの面白くなってるんだろうなみたいなものを、まあ、考える機会になるのかなと思って、まあ、参加してみたところではあって、で初回が、はい、東京03と中島敦の三月期を比較してみたいな話だったんです。
う
ん、
わお。はいはい。面白い。それだけで面白い。
で、東京03って、はい、ご存知の通りトリオ芸人で3人いらっしゃって、その3人の中の関係性みたいなものと、三月期ってね、虎になる話ですよ。李朝というキャラクターが、なんか、いつの間にか虎になっていて、その虎になった彼と、縁さんという元々の人間だった時代の、まあ、友人との、まあ、会話みたいなものが繰り広げられる、作品。な、元々はね、中国のあの話があるらしいんですけど、それをベースにして中島敦さんという方が、まあ、書き直した作品になって、そこにおいて、まあ、東京03っていう存在が、いかにそのトリオ芸人の中でも独特な、その構造、作品のこう、ネタの構造があるかっていう話をしていたりして、
はい。
まあ、端的に言うと、まあ、東京03っていうのは、二人と、あと語り部の話だっていう話をしてたんですよね。
ほうほう。
かくちゃんと飯塚さんがいて、その二人の会話を繰り広げてる中で、豊本さんっていうのはどういう存在なのかみたいな。豊本さんっていうのは実は、その二人の会話の中において、二人の会話、かくちゃんと飯塚さんの会話っていうのは、まあそれ単独で成立している中で、豊本さんっていうのはそこの語り部的な存在、裏側で実はその話を広げる存在にいるんじゃないかっていうのが、その講師の小田垣さんという方がおっしゃっていたところで、なるほど、その構造っていうのは三月期における李朝と縁さんの会話を、は語る、その物語自体を語る存在っていうのが実は、まあ中島敦になってくるのか、その語り部をどう捉えるかっていうのはいろんな捉え方が多分あると思うんですけど、
はい。
まあそこの、三人の関係性みたいなところが重ねて考えられるんじゃないか、みたいなところの話をされていて、あー、なるほどな、みたいな。他の芸人と比べてみても、それこそロバートとか、四千頭身とか、最近で言うとパーティーちゃんとか、なんかいろんなトリオ芸人はいるけれども、なんか豊本さんみたいなあり方っていうのは確かに珍しいかもしれないな、みたいなところで、まあ、聞いてて、へーとは思っていて、そこにおけるなんか、そのお笑いの楽しみ方みたいなものも、何なんだろうなぁとは思ったんですよね。なんか面白いんですよ。その授業自体は面白くって、文学の構造と比較して、うん、まあこれから全6回あるので、それぞれの回でピン芸人の話があったりとか、いろいろなコントの話とかも多分あったりするっていうところで、楽しみにはしてるところなんですけど、ここにおけるその僕のお笑いの楽しみ方っていうのは、何なんだろうなーっていうのは思ったんですよ。だから、そういう意味で言うと、単純に、まあ、ポンさんがお笑いを見る理由として、癒し、疲れた時の癒しとか、いろいろな、なんか、なんですかね、ストレス解消とかいろんな理由があると思う中で言うと、なんかこの、講座のアプローチは、なんか作品論として、なんか、お笑いっていうものを扱うっていうアプローチになってくるのかなと思うと、またなんか今までと違う楽しみ方ができるのかしらとは思っていたりはするんですよねっていう。なんかそのお笑いっていうものを考えるにしても、なんか、いろいろな、また楽しみ方、なんだろうな。難しいな。話の持っていき方が難しいですけど、新しいなんかアプローチが生まれた感じがしたんですよね。
まあ、例えば外国のさ、スタンダップミュージー、あ、スタンダップコメディアンの。
コメディ。はい。
コメディアンがほら、なんかまあ、時々しか見ないですけど、なんか、そういうステージをやってるのをテレビとかでチラッと見るじゃないですか。
うん。
で、さほど面白くないな、とかさ。はい、こういうことを面白いと思うんだみたいな、ちょっと離れた見方をするときがあるじゃない。
うん。
で、あと、すごく年をいった芸人さん、日本の芸人さんを見てて、なんでこれをみんな笑ってんのかなとかさ、あと、綾小路君まろを見るみたいな感覚。
ブッチャーブラザーズとかね。はい。
うん、ブッチャーさんのネタ見たことあんだ。面白いね、うん。あの、なんかさ。
え、二丁チャップリンでやってなかったっけ？やってました
よ。やってたかな。自分の、うん、その、やっぱり価値観とか文脈とかの作り方とかは、やっぱそのお笑いを見る視点に反映されてるんだと思うんですよね。
うん、うん、うん。
だからもちろん作品論っていうふうなことでやっていくんだと思うんですけど、僕らがどういうふうな知見、知力、まあ、文脈感、を持っているかが、もしかしたらその笑いっていうふうなものに昇華するかどうかの違いというか、瀬戸際になってて、うん、だから、ああいうことを知ってるからこれが面白いと思うとか、
うんうん、
もしかしたらその笑いというふうに昇華するしかなかったけど、この違和感っていうふうなものをつまびらかにしたっていうふうなことが面白になったとかさ。だから、時代において変わっていくっていうのは、つまり、笑いっていうのは一つ明確にあるわけではなくて、そういう何か言語ができてないものを、こう、矢印出すとか、今までああいうふうな文脈で作られてきたものを構造化して端的に、だコントとか漫才って短いじゃないですか。そこで作っていくってことは、それを明示する、まあ本人たちが意識してるかどうかは別だけど、するっていうことが、なんか、実は行われていて、それをその、うん、まあ、今回の講座ではそれをまさに作品として捉えるってことなんでしょうけど、だから自分がどう見えてるか、うん、世界を、っていうことの表れなのかもしれないよね。
はいはい、確かに。そこら辺は多分お笑いをただただ楽しんでいると自覚することはないけれど、そういうふうに一つ一つ構造を見ていくことによって、自分なりのそうですね、お笑いの楽しみ方みたいなものが分かってくるのかもしれない。そうか。
全く笑えないネタっていうのに出くわした時に、なんか自分が分かるのかもしれない、うん、逆に。
あ、だからあれですよ、街裏ピンクですよ、先週行った。
ああ、まあ、面白いよね。だからなんでだろうと思った。それは、うん、向こうが悪いんじゃなくて、どっちも、まあ、相性って言ったらなんですけど、なんかあんだと思う、きっと、うん。
ちょっとそれはそうですね、これからちょっと確認したいですね。何が、街裏ピンクね、それこそ今週とかも、なんか単独番組、それこそ R1 のお祝いであるし、来週にも番組があるみたいなんで、ちょっとまた見てみます。それが面白いかどうかで僕がなんか見れる気がするので。
うん、
なるほどな。そういうも、ちなみにポンさんあります？この人面白くないなって芸人。
面白くないな。
有名な人で。
気は、そうですね。私が面白くないと思っている人は、ちょっと、もう、あ、今出ない。ちょっと、もうちょっと考える。待って、どうぞ。
パーティーちゃんは面白い。
はい、パーティーちゃんは面白いです。
パーティーちゃん面白いか。四千頭身は面白い。
四千頭身も面白いですよ。
そうですよね。面白いんですよね。大体世に出てる芸人は面白いもんだから、そうだよね。でも、そういう、面白くないなって思った時にこそ、もしかしたら気づきはあると思うので、そういう意味ではちょっといろんな芸人また見てみたいですね。チェックしてみたいなと思います。
はい。
はい。タネラジは追加するライブ配信しているほか、Spotify や Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスへの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
爆笑問題はそこまででもないかもしれないですね。これちょっと問題発言、お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。